デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。グレースワーシップチャーチ牧師の具志堅正人です。今朝も主の恵みの御言葉を共に味わってまいりましょう。本日の聖書の言葉はエレミア書50章1節から16節です。テーマはバビロンの滅亡、この世の富と繁栄の終焉です。
エレミア書50章1節から16節。主が預言者エレミアによって語られたバビロンとカルデア人との地のことについての言葉。国々のうちに告げ、また触れ示せよ。旗を立てて隠すことなく触れ示して言え。バビロンは取られ、ベルは恥ずかしめられ、メロダクは砕かれ、その像は恥ずかしめられ、その偶像は砕かれると。主は言われる。その日その時、イスラエルの民とユダの民は共に帰ってくる。彼らは嘆きながら帰ってくる。そしてその神、主を求める。彼らは顔をシオンに向けて、その道を問い、さあ、我々は永遠に忘れられることのない契約を結んで主に連なろうという。見よ、私は大きい国々を起こし集めて、北の地からバビロンに攻め越させる。彼らはこれに向かって勢ぞろいをし、これをそのところから取る。彼らの矢は虚しく帰らない老練な勇士のようである。カルデアは人にかすめられる。これをかすめる者は皆悪ことができると主は言われる。私の修行をかすめる者どもよ、あなた方は喜び楽しみ、メスの子牛のように草に戯れ、お馬のようにいなないているが、主の怒りによってここに住むものはなく、完全に荒れ地となる。バビロンの傍らを通る者は、皆その傷を見て驚き、かつ嘲笑う。
エレミア書の50章から51章にかけて、バビロンの滅亡についてエレミアは予言をします。栄華を誇り繁栄を誇っていたバビロン、神による計画の中でイスラエルを打つ神の道具としてバビロンは用いられました。もちろんそれは神がバビロンを認めたということではありません。神の計画の中で、神の摂理の中で、神の壮大な計画の中で、神はバビロンさえも用いられ、ある意味では悪者さえも用いられ、ご自身の計画を表してくださったのです。しかしバビロンの根底の中にあるものは、誠の神を除いた繁栄、誠の神を除いた自分自身の栄華を誇る、そのような傲慢な姿です。他の神々に頼り、自分の力、繁栄を誇る者は、結論として、滅びに向かってしまうのです。エレミア書の50章の2節を読むと、ベルは恥ずかしめられ、メロダクは打ちのめされたとあります。ベルとは守護神を表します。またメロダクはバビロンにおける最高の神を表しています。それらのものは恥ずかしめられ、打ち滅ぼされる、取り除かれるのだと。神ご自身がご自身の権威と全能の道からを持って宣言しているのです。主は語られます。私こそ神であることを知れ。そのように、バビロンの偶像の神に対して、神ご自身はご自身の真の神としての力を表しておられます。 そしてバビロンの象徴するところは、真の神を除いた富と繁栄です。イエス様は新約聖書の中でこのようなことを語っておられます。マタイの福音書6章24節で、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。と、イエス様ご自身は言われました。私たちは知らぬ間に心の中に、神抜きの富と神抜きの繁栄、心のバビロンを築き上げてしまう、そのような弱さがあります。ここで誤解していただきたくないのですけども、私たちが主の前に必要を求めること、主の恵みによって経済的祝福を受けることは素晴らしいことです。それを否定しているのではありません。イエス様の栄光を表す必要のために、主が備えてくださる、それらの経済、必要は素晴らしい祝福です。主は豊かに与え、満たしてくださるお方です。しかし、気をつけなければならないことは、間違った繁栄です。イエス様を抜きにした繁栄、イエス様に栄光を表さない繁栄、一見、見栄えでは、栄華を極め、そして良いように見えたとしても、また、誇りとするように見えたとしても、もしそこにイエス様がおられないなら、主の臨在がないなら、主の慈しみがないなら、それは虚しく終わってしまうのです。バビロンに宣告されたように、私たちが間違った形で、イエス様を抜きにして、自分自身の栄華を極めようとするなら、繁栄を持とうとするならば、いずれにせよ、それは取り除かれてしまう。打ち滅ぼされてしまう。そのようなことを私たちも心に気をつけて歩みたいものです。本日はこのところから三つのポイントでお伝えします。一つ目です。あなたはイエス様を抜きにしてこの世の富と繁栄に心を向けていないでしょうか。また心を妥協させて心の内にバビロンを築き上げていないでしょうか。私たちは絶えず絶えず試されています。良いように見えるものであったとしても、素晴らしく繁栄しているように見えるものであったとしても、もしそこにイエス様がおられないなら、もしそこにイエス様の臨在がないなら、主の御言葉の確かさがないなら、それは虚しく取り除かれてしまうのです。そして恥ずかしめを受けるのです。私たちは今日デボーションの中で神への祈りの前に自分自身の心をチェックしましょう。主よ、私の中に心のバビロンが築き上げられているなら、どうか主よ、それを砕いてくださって、私たちはイエス様を通して表される豊かさ、イエス様を通して与えられる繁栄、イエス様を通して与えられる経済的な祝福、またこれが見えるものであれ、見えないものであれ、主ご自身の臨在がそこにあることを喜ぶことができるように、主の前に求めて祈りましょう。そして二つ目に、このバビロンの滅亡は、真の神以外を拠り所とする者への結果です。私たちは神様を信じていますと、またクリスチャンであるならば、私は神を信じていますと、皆が告白することだと思います。しかし、いつの間にか、あなたの優先順位は、神様以上に他のものであるときに、気がつかないうちにそれらのものを偶像としているのです。真の神以外を拠り所にするとき、それらの結果は虚しいものです。今日も主の前にへり下って心を点検しましょう。主よ、あなた以外のものを私は拠り所としていないでしょうか。 あなた以外のものに思いを向けていないでしょうか。主の前にそれをぜひ祈りながら注ぎ出してください。そして告白してください。私は真の神。私を愛し導いてくださるイエス様に心を向けます。その方を私の拠り所としますと告白してください。そして三つ目に、ご自身の義と裁きによって治められる主ご自身の御業が表されます。バビロンに対する宣告は、主ご自身が権威を持っておられること、主ご自身がご自身の義と裁きを持ってバビロンを打ち滅ぼす、そのことへの宣告です。私たちは主の偉大さ、主の権威、主の義を絶えず絶えず仰ぎ見るものでありたいです。今朝三つのポイントでお伝えをしました。あなたはイエス様抜きにこの世の富と繁栄に心を向けていないでしょうか。あなたは真の神以外のものに拠り所を求めていないでしょうか。またあなたは主ご自身が治め権威を持って裁かれることを認めているでしょうか。そのことを心の中に思い巡らし、今日のこの箇所を通して神様ご自身を心に留め、真の神にいつも心を向け、その方を礼拝し賛美し、主ご自身に栄光を期す、その一日のスタートとなりますように。あなたのためにお祈りします。天の地の神様、感謝します。素晴らしいイエス・キリストの御臨在と恵みによって私たちを導いてください。私たちの心に降りかかる誘惑、この世の富と繁栄に思いを向けることがないように、真の繁栄、真の豊かさはイエス様から来るということを告白します。そして主よ、あなた以外を拠り所とすることがないように、私たちの心を導いてください。私の心の内に、また私たちの心の内にバビロンを築き上げることがないように、主よ、どうかそれを打ち砕き取り除いてください。主よ、またあなたご自身が権威と御力を持って義と裁きを持って治めてくださる主ご自身の偉大な御業をいつも拝し、いつも見上げることができますように、主よ、どうか導いてください。イエス・キリストの御名によって祝福して祈ります。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。